佐藤社長よろしくお願いします。
はい、佐藤です。嬉しいですね今日はね。
いやでもその前にいろんな話聞きますから
ね。ですか
いきなりじゃないので、
はいはい、
さあ早速なんですが今月のミスティックの動きを教えていただきたいんですが、
はい、今月のですね、末近くなんですけど、まあ、旧 の、 あの東京モーターショー、
はい、
ジャパンモビリティショーですね、
はい、
でこちらに、うち の、 あのトラキャンを、まあ、1台ですけどあの展示しまして、
はい、
見ていただくっていうのに参加します。
おなぜ今回はそのトラキャンをという感じだったんでしょうか。
はい、あのまずあの出展自体はあのその、まあ、キャンピングカーっていうのは、まあ、過去あの単独であのこう各社で出したことはあるようなんですけど、うん、その RV 協会としてあのまとまってあの出そうということで、はい、そのキャンピングカーブースっていう感じで、
うん、
まあ、あの一つのカーをあの借り切って展示ということになったんですけどね、
はい、
でまああのトラキャンっていうのはやはり、まあ、うちは一番長くやってますし、うん、であのまだまだその後ろ の、 あのキャンパーが外れてあの使えるんだっていうこともご存じない方が多いので、やはり、まあ、うちの代名詞といったらトラキャンかなと思いまして、出店 の、 あの予定となりました。で、まあ、このためにねあの J キャブ H っていうのの、まあ、新しい形を作ったんですけどね、
はい、
でまあ、それなんかも見ていただきながらあのぜひ、まあ、お話しさせていただけたらなと思ってるんですけどね。
さあそしてミスティックにはですね、まあ、今回ちょっと非常に嬉しいお知らせが届いたようで、毎年デザインが優れた物事に贈られますグッドデザインアワードで2023年度グッドデザイン賞を安政英が受賞したとお伺いしたんですが、
はい、まあ、安政英自体は2回目なんですけど、
はい、
あの新型に昨年変わりまして、でそれに対してあの受賞をいただいたという形なんですね。
前回が2014年
そうですね、
そしてそれに続いて、
はい、
2冠達成
やばいですね本当に、まあ、これであの計合わせて、はい、まあ、他の車種も合わせて、まあ、4回目の受賞ってことになったんですけどね、はい、まあ、うちはこうデザインに関してはねあのそういうのにこう長けた社員もいますので、
はい、
ここはあのいただけるものであればということであの出したんですけどね、
まあ、この安政英なんですけども今回評価されておりますが、そのポイントどういうところが評価にされたと思いですか。
はい、以前 の、 あの最初のモデルから、まあ、踏襲している部分はあるんですけど、やはり、ね、時代に合わせてあの、まあ、電気関係とかですね、だいぶ夏は暑いですからね、まあ、そういうから空調関係の進化とか、あと中もアメリカン調の古めかしい感じでもあるんですけど、でもやはりあのいろいろな部材はあの現行の、ね、最先端のものを使ってるっていうところが評価されたようですけどね。
なるほど、
はい、
かなり家電製品なんかも長く時間的には使えるようですよね。
まあ、今リチウムイオン電池がねあの主流になっておりますので、まあ、そちらを使っていただくと、まあ、プラスあのルーフにソーラーパネルなんかをつけておきますとね、走りながら充電で、例えば RV パークとかキャンプ場とかご自宅とかでこう外部電源が取れるところで充電してればもう本当にこうそのままずっと行けますんでね、
うん、
まあ、今の現代人のこの電気に慣れた生活に、マッチしたっていうことなんですかね。
そして全長も30センチ伸びてるので非常に居住空間というのは広く感じるかと思うんですが、
いや、まあ、全然違いますよね。で幅もちょっと広げてるんですよ。もうこれで全然その、中でそうですね、何人、まあ、やっぱ 4,5 人まではいいかなと思うんですけど、まあ、実際あのアメリカもヨーロッパのキャンパーも基本的に大きいキャンパーって2人乗りなんですよね、
はい、
また乗りって言いますか2人用なんですよ、まあ、それに、まあ、お子さんとかがついてくるっていうパターンで基本考えるんですけど、日本はあの以前からどうしてもこう多人数で使うっていうのが前提で、だから昔よくねキャンピングカーって言ったら、まあ、石原君太もね、石原裕次郎も使ってましたけど、はい、バスみたいな、
はい、
ああいうイメージだったんですけど、だんだんそれも要はアメリカですねにこう近づいてきて、ご夫婦2人とかっていうのが、まあ、メインになってきてるのではないかとは思いますけどね。
安政英こういうところやっぱり見てほしいななんていうところはどんなところですかね。
走るのもね快適に壊れにくくですねっていうのが、まあ、安全安心ですよね、まあ、そこをメインにやっておりますんで、お好みのパーツになってしまうのかもしれないんですけど、まあ、実は標準になってるんですけど、エアサスペンションがスマホでこう上げたり下げたりエアーズができるんですよ。だからそういうところとか、その、まあ、新しくて便利なものは積極的に取り入れましたんでね、うん、デザインだけではなくて実際、まあ、質実合計に作ってるので、まあ、そういう点含めて まあ、長く使えるんだよっていうのをご理解いただけたらと思いますけどね。
さあ、そして11月以降出展される予定の展示会などがありましたら教えていただきたいんですが、
はい、ですね、12月にお台場の方で、まあ、今年最後の お台場キャンピングカーショーですね、
はい、
が開催されますので、まあ、それに、はい、出て今年は展示会は終了ということになりますね、う
ん、今回は何台ぐらい、
5台ぐらいですかね、
うん、
一応こう今回お台場はこのスペースを買って、はい、でそこにこう何台でも入れていいよっていうのが基本なんで、
はい、
まあ、あまりちょっと詰めすぎてもね、救急しちゃうので、まあ、4台か5台ぐらいかなと思ってますけどね。
ではこの後なんでございますが、お待たせをいたしました、佐藤ここへ行きにいただいた多くの情報の中からラジオネームすしすしすしさんからのメッセージにお答えします。佐藤ここへ来た、行ってまいりたいと思います。
いやー、やっと来ましたね、
改めてメッセージ紹介したいと思いますが、おすすめのそばどころは山梨のやぶそば利休さんです。二八の手打ちそばに少し甘めのそばつゆ、そしてボリューム満点なんだそうでございます。で、うちのディレクターが調べましたところですね、この山梨にありますやぶそば利休さんに来てるんですが、メニューを見ますと佐藤社長が求めるもう一品天丼もあるということなので、
いいですね、
この後そばと天丼のセットお召し上がりをいただきたいと思います。目の前の方にはやってまいりました天丼、そしておそばでございます。
いや、待ってましたですね。
社長もう見た感じからこうあれなので、社長はちょっとまず食べながら行っていただきたいと思います。
いいですか。
いいんです。
じゃあ先に、
お前さん。で、こちらなんですが、やぶそば利休の店主の大久保哲也さんにもお話を伺っていきたいと思います。大久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大久保さん、こちらなんですが、創業30年以上すると信じたと聞いておりますが、
私もはっきりは覚えてないんで、はい、32、3年にはなると思うんですけど、
ということは2代目、はい、
そうです。私の父が、はい、初めは中華をやってたんですけど、
ほうほう、
ひょんなことから日本そば屋さんを始めまして、
はい、
で今に至るんですけど、
ということは中華も出る、そんなことないですよね。
いや、実は田舎でよくやってる、はい、宴会というか無人なんかで金額を設定していただいたものには、たまには中華を、
あら、
餃子を出してみたりとか、
はいはい、
酢豚を出してみたりとか、
はい、
そういうことも、はい、してます。
佐藤社長、召し上がっていただいてますけど今日いかがでございましょうか。まずそばでございます。
コシがありますよ。
あら、
で私結構ね、これね、このタレっていうんですか、なんか、
熱
いでいいんですか、これちょっと気になるところが多いんですけど、いや、はい、うまいです。ね、本当にこうご自身で作ってらっしゃるなって感じ。
あ、ちょっと待ってください。あ、僕ね、甘系のこいつが好きなんでございます。
本来やぶそばっていうのれんのかかってるところのおつゆって結構濃いというかしょっぱめなんですよね。
特に、はい、特に、まあ、江戸なんかでできますから、はい、江戸の流れ的にはそういう感じですよね、
はいはい、そうなんですよ。だから先代の時は、
はい、
やっぱり結構しょっぱくてですね、
はい、
今より全然濃かったんですよ、
はい、
でやっぱり時代の流れでやっぱ健康ブームだとかいろいろありまして、はい、甘い方へこう私もいろいろ試行錯誤しながら、でまた常連のお客さんに、
はい、
まあぶっちゃけ聞きながら、はい、どうだろうっていうような相談しながら今の味に。
でも甘いって言っても全然砂糖の甘いとは違いますからね。
はい、
そして天丼でございますが、
そうなんですよ、天丼がね、
はい、
ちょうどいいですよ。甘すぎず辛すぎず、あ、書いてありました、しょっぱすぎず。
先代からずっと継ぎ足ししているタレがありまして、それに本来ご飯の上に天ぷらのっけた後こうタレをかけるのではなくて、
かける
やっぱりタレの中に一回揚げたものを浸してるんですよ。
なるほど、はい、染み込みやすくして、
はい
は
い、
やはりこの辺りの方、常連さんにとってはこれたまらないところありますか、
ね、そうですね、はい、
ね、天丼でこう衣だらけみたいな天丼もあるんですけど、
はい、
ああいうのも嫌なんだけど、これは本当にいいところに衣がついてる感じがするから、
はい、
いいです、好きですね。
これ使ってる天ぷらに使ってるお野菜なんかっていうのはやはり地元さんとか。
そうですね、地元も地元で、はい、店の裏に、
はい、
畑がありまして、うちの畑ではないんですけど、
はい、
まあ、借りてうち の, お袋がやったり、はいはい、近所のおじさんおばさんが作ってるお野菜を使ってなんて分けてくれるんで、
なるほど、
すごい助かってますね。
そういう意味ではある意味での地産地消ということですね、
はい、
このおそばにもう一度話戻りますけど、おそばなんですが、二八という情報が入ってるんですが、
はい、二八です。う
ち二八、
はい、まあ、実は私の弟も一緒にやっていまして、
はい、
メインで弟の方が打っているんですけど、
はいはい、弟さんが打って、もうすいません佐藤先生、僕もちょっと我慢できない
。お世辞とかラジオだからってことじゃなくて、美味しいです。
このお蕎麦とこのつゆの絡まり具合またいいですね。主だったメニュー、他にもこんなところはうちはおすすめなんだよななんていうのどんなものがあります
か。そうですね、やっぱりうちで一番出るのは、はい、このまあ頼んでいただいた天丼そばセットっていう他に、天せいろっていうのがあるんですけど、
天せいろ、
はい、それがまあメインでお袋が揚げてるんですけど、はい、サービス精神満点で、はい、天ぷらをすごく乗っけてしまうんですよ、ね、
それすいません、はい、今思うちょっとうちの母親やりすぎだよみたいな感じ
で、そのぐらい乗っけるので、はいはい、結構皆さん満足して、中にはパックへ詰めて持って帰る方も、
はい、それすいません、お店の経営的に
ちょっとそんなに行くと厳しいですよね、はい、
なるほど。今後とも今はお話をお伺いしますと、ご家族で何かもう本当にやってらっしゃるみたいな雰囲気ですけども、今後ともお店的にはどんな感じに展開をしていかれたいとかお思いですか。
実は私の息子たちも、はい、修行に今出てまして、
あら、
まあ、職種はちょっと違うんですけど、はい、この利休っていう名前を蕎麦屋に限らずいろんな方に展開できればなとか思っていたり、
はい、
で、まあ、この蕎麦屋でこの近所の方にもやっぱり普段迷惑かけたりいろいろしているので、そういう方のなんですかお礼を兼ねて、まだ一回もやったことないんですけど、
はい、
蕎麦打ち体験とかそういうことをやったりとかしてみたいなっていうふうには思ってますね、はい、
いや、その他にも何か大久保さんの方からですね、もうこういうことをラジオとして言いたいみたいなことが何かありましたら。
家族で経営している店なので、はい、本当にざっくばらんにこう家族連れでワイワイガヤガヤと来ていただければと、はい、うちもそういう雰囲気を、うん、なんですかね、大事にしていきたいなと、
はい、
そんな型をなんですか張ったような店ではないので、
はい、
本当に気軽に入っていただきたいなと思ってますね、
はい、こちらの方は、どういった営業を、お昼は大体何時ぐらいから。
そうですね、お昼は11時半から、
はい、
14時2時まで、
はいはい、
で夜が、17時から22時までとなってます、
はい、ということはもう宴会も OK でございます
ね、はい、
ぜひキャンピングカー乗りだけでもなく、山梨の方だけでなくこちらの方にもいらっしゃっていただきたいと思います、佐藤社長からはご感想は大丈夫ですか。
もうまた来たい
というわけでございまして、はい、佐藤社長そしてやぶそば利休の店主大久保さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は我々の方も食べます。
いただきます。もっと、はい。